広瀬亜子のどんぐりの森。はい、皆様おはようございます。本日も始まりましたどんぐりの森、パーソナリティの広瀬亜子です。先日ですね、収録の帰りにですね、スコールに会いまして、すごかったんです。あの傘なんてね、役に立たなくて、頭のてっぺんから足の先までずぶ濡れになってしまいました。もうね、あれほど濡れてしまうとどうでもよくなってしまって、なんか楽しくなってしまって、傘たたんで濡れまくって帰りました。神奈川スタジオはね、山のてっぺんといいますか、丘のてっぺんにあって、帰りはね、この石畳のおしゃれな坂道を下っていくんですけれども、豪雨でね、そこが川のようになってまして、こう石畳にね、流れる雨水がね、ぴょんぴょん跳ね上がってたんですね。なんかそれを見てたらですね、ワクワクしちゃってね、すごい濡れまくって帰ったんですけど、私ちょっと変態ですか、大丈夫ですか。今 PA さんの顔を見て確認してしまいました。はい、雨に濡れるのってね、気持ち悪いくて嫌だなっていう風に今までは思ってたんですけど、なんかね、その時はね、こう自然の一部になったみたいな、そんな感じでね、すごく楽しかったんですね。とても平和な気持ちになりました。はい、でもですね、皆さん気をつけてくださいね。濡れた坂道、濡れやす、滑りやすいのでお気をつけて歩いてください。私みたいにちょっと変態行為はね、ちょっと良い子は真似しないでくださいね。はい、それでは広瀬亜子がお送りするどんぐりの森、本日も30分間お付き合いいただけましたら嬉しく思います。そして本日はなんとなんと4ヶ月ぶりの広瀬一人トークとなっております。本当にね、久しぶりすぎてね、なかなかのこう緊張感ですけれども、頑張って30分間、走り切りたいと思いますので、皆様最後までお付き合いいただけましたら嬉しく思います。今回はですね、2冊の絵本を紹介いたします。この2冊の絵本の朗読もありますので、皆様に感動をお届けできるよう心を込めて読みたいと思います。人生における決断の勇気、人生を楽しむ元気、人生を包み込む優しさ、絵本から広がるライフストーリーをお届けしてまいります。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局、神奈川スタジオからお送りいたします。
ご縁応援貢献、夢の種。
はい、それでは一冊目の絵本を紹介したいと思います。本のタイトルはたっくんのしるしです。この絵本はですね、実は私広瀬亜子が書いた絵本になるんですね。息子がですね、5歳、年長さんの時に作った絵本になります。私育児ノートをずっと書いておりまして、その片隅にですね、キャンパスノートの片隅にですね、こう日記のような感じで書いたものなので、世の中には出してないんですね。知られていない絵本になります。はい、なぜこの絵本を書いたかというと、息子にはですね、体にコンプレックスがあって、それをどうにか払拭してほしいなという思いで書いた絵本になります。そう言いながらね、息子にはね、読んであげたことないんです。ちょっと恥ずかしくてまだ読んでないです。なんて言いますかね、私こんな気持ちで子育てしてたんだなって、孫がね、生まれた時にでも息子に伝えられればなという思いで、覚書きのように書いた絵本になります。絵本はね、読んであげてはいないんですけれども、常に息子に伝えていたことなので、思いはきっ と受け取ってくれているのではないかなって思っております。はい、それではたっくんのしるし朗読していきたいと思います。たっくんのしるし、広瀬亜子作。たっくんは夏が大嫌い。だってプールの時間があるから。たっくんは夏が大嫌い。だって汗をかくから。たっくんは夏が大嫌い。だって半袖のお洋服を着なくちゃいけないから。たっくんは夏が大嫌い。だってだってだって僕の肩には大きなあざがあるんだもん。仲良しのマサくんがプールの時間に行ったんだ。お前の肩のあざぶち犬みたいだなって。汗をかいてお着替えをした時、隣のおばさんが言ったんだ。あら、大きなあざかわいそうねって。母さんとお買い物に出かけた時、半袖からちらっと見えるあざをみんなが見てる気がした。だから夏なんてどっかに行ってしまえって泣いたんだ。そしたらね、母さんがたっくんのあざはたっくんのしるしって言った。たっくんのあざは母さんがたっくんを探せるように神様がつけてくれたの。だからたっくんはお母さんの子供になれたんだよ。そして母さんがたっくんにお腹を見せた。母さんのお腹にはたっくんと同じあざがあった。母さんとたっくんのしるし、神様がつけてくれた大切なしるし。たっくんはちょっぴり夏が好きになった。明日マサくんに教えてあげるんだ。僕のあざは神様がくれたプレゼントなんだって。はい、いかがだったでしょうか。5月放送のね、小島真由美さんゲスト回でご紹介した私は赤猫と近しいものがあると思います。赤猫ちゃんはね、自分の違いをねコンプレックスとは思っていなかったんですけれども、たっくんはですね、コンプレックスから夏という季節、環境までもね嫌いになっていったんですね。このね赤猫ちゃんのようにね、自分を好きで堂々としてほしい、環境を嫌いになってほしくないなっていうふうに願って書きました。夏ってね楽しいじゃないですか。夏休みがあったり、プールがあったり、海で泳いだり、山にね虫捕りをしに行ったり、そういったね楽しみをこう見過ごしてね生きていくのはつまらないしもったいないなというふうに思った母心から書いた絵本になります。なんか改めて読むとこう涙が出てきましたね。思い出しました。自分がどんなふうに子育てして悩んできたのかなっていうのを今思い出してちょっとうるっとしてしまいました。はい、自分で書いたくせにね、ちょっと感情的になってしまいました。はい、なんかこうねあざのせいでね夏楽しめないってどういうことなんだよって、夏は楽しもうよって、なんかちょっとこう息子をねこうある意味生やし立てるような感じで書いた絵本になっております。ただ単にね私が息子と夏を楽しみたかったというのもあるかもしれないですね。はい、このね大きなあざはこう生まれた時からね周りからちょっとねかわいそうなものという認識だったんですね。まず生まれたての時にですね病院の医師から一生消えないあざですから物心ついた時に本人の心のケアをしてあげてくださいねというふうに言われましたし、保育園に入園した時にはですね、このあざはどうされたんですかって聞かれるしね、何よりもですね息子が周りからこう何気なくねそのあざに対しての疑問をこうぶつけられることが多かったんですね。なんかそれに答えることを苦しんで いたように見えたので、そこでとっさにね、神様がつけた印なんだよって答えたんです。私にもね、同じお腹にあざがあったので、母さんとたっくんをつないだ印なんだよっていう理由をつけてあげれば、こう周りのね、疑問に対しての回答に困ることもないし、息子自身のこう違いに対しての理解っていうものができるんじゃないかなっていうふうに思いました。時々ね、いまだにこう息子と肩のあざについて話をするんですけれども、息子はですね、母さんよくあんな嘘つらつら出てきたねって笑って言うんですけども、とにかくね、悲観的になってほしくないっていう思いと、その体の違いは恥ずかしいものではないですし、かわいそうなものでもないということを知ってほしかったんですね。それを好きになってほしいというよりは、違いを受け入れてこう堂々と生きてほしいというふうな思いの方が強かったことを覚えております。私もね、子育て必死でしたね。でもなんかこう、私の中ではあながちこう、その神様がつけた印っていうのは嘘ではなくて、息子が生まれた時にですね、こう直感でそう感じたので、息子には伝え続けました。はい、そんな子育てエピソードが詰まった一冊になっております。今その時はね、子育てすごくこう悩んでたんですけれども、今思えばもう笑い話というか、あ、そんな風にお母さん言ってたねなんて息子とも笑ってるんですけれども、はい、今ですね、子育て真っ只中で同じようなお悩みをお持ちになっておられるお母様がいらっしゃったら、このエピソードをちらっと思い出していただければ、きっと子育てを楽しんでいただけるのではないかなというふうに思います。はい、それではジングルを挟みまして、後半2冊目の絵本を紹介したいと思います。
応援貢献夢のため、夢のため、夢のため、夢のため。
はい、2冊目の絵本を紹介したいと思います。絵本のタイトルは優しいメロディーです。先日ですね、どんぐりの森を知ってくださった著者の小林玲香さんから、広瀬亜子のインスタグラムにダイレクトメッセージが届きまして、絵本を読んでほしいとのことでした。すぐにね、絵本を送っていただきまして、読ませていただきました。そして玲香さんの思いや願いに共感いたしました。ぜひともね、番組で絵本の紹介をさせてくださいということと、朗読をさせていただきたいんですがよろしいですかとお願いしたところ、心よいお返事をいただきましたので、今回ご紹介させていただく運びとなりました。まずはですね、著者の小林玲香さんの紹介をしていきたいと思います。玲香さんは1983年生まれ、大阪府在住です。現在は小学校4年生の息子さんがいるママさん作家です。2019年6月に絵本君は旅人持ち物は一つでデビューしました。現在はですね、日本語の絵本7冊と英語版の絵本3冊を出版されたというのことです。そしてですね、地元の私立図書館や小学校、子ども園などに絵本の寄付をなさっているとのことでした。今回はそんな玲香さんの最新作優しいメロディーをご紹介させていただきます。玲香さんの平和への思いや願いがぎっしり詰まった一冊となっております。それでは朗読していきたいと思います。優しいメロディー、小林玲香作。今この地球はとても平和で穏やかな場所。どこにいても 優しいメロディーが聞こえてくる。でもかつては戦争や争い事が絶えなかった。熊のクータたちが住む森にも戦争の危険が迫ってきていた。ミサイルが持ち込まれ訓練が始まったのだ。クータたちは不安な毎日を過ごしていた。そんなある日のこと、森の中をふわっとした風が吹いた。とても心地いい風だった。クータは風の中から音楽が聞こえてくることに気がついた。それはとても優しいメロディーだった。その優しいメロディーは風に乗って森の中を駆け巡った。クータたちはそのメロディーに耳を傾けた。すると、なんだか心が軽くなり、温かい気持ちになった。まるで優しいメロディーに包まれているような感じだった。そして、心の中にある戦争への不安な思いや、こみ上げてくる怒りの感情も、優しく包み込んでくれるようだった。みんなの気持ちや思いは少しずつ癒されていった。クータは優しいメロディーに包まれているとき、どこか懐かしい、遠い昔に聞いたことがあるような気がしていた。そんな優しいメロディーは国のトップたちの話し合いの場にも流れてきた。彼らは核兵器についての話し合いをしていた。しかし次第に話し合いの空気が変わっていくことにみんなが気がついた。それはピリピリとした空気から穏やかなものへと変わっていった。そんな時だった。ぐーっと誰かのお腹の鳴る音が響いた。その音に気が抜けて、その場にいた人たちはみんな笑い出した。それはとても楽しい笑いだった。その楽しい笑いは平和な時を思い出させた。彼らの話し合いは自然と戦争をやめるための話し合いに変わった。核兵器を使うという最悪のシナリオが消えた瞬間だった。戦争はこのあとすぐ終戦となった。クータたちの森は戦争を逃れた。しかし戦争の傷跡が残る場所も多くあった。そんな中、あの優しいメロディーを奏で始めた人がいた。すると、また一人と奏で始める人が増えていった。みんなが奏でる優しいメロディーは、街を彩り、未来を照らした。国の復興は驚くほど早く、スムーズに進んだ。今は、とても戦争をしていたとは思えないほど平和で穏やかな場所になっている。優しいメロディー、それは平和と安全を願い、信じる思い、そして愛と調和の心から話す言葉。この地球は今みんなが奏でる優しいメロディーで溢れている。はい、いかがだったでしょうか。麗華さんはですね、今年3月に石垣島を訪れたそうなんですね。そこでこうある光景を目にしたときに、戦争のない平和な世界を作っていきたいっていうふうに思ったそうです。それがこの絵本を制作するきっかけとなったとのことでした。みんなが平和で 安全な地球を思い描き、思考することで平和を実現のものにしたいと、現実のものにしたいと、思考は現実になるという法則をみんなで取り組みたいと思ったそうです。平和で安全な地球を想像したとき、街の生活の音や人々の話す声、それはですね、穏やかで、それがこう風に乗ってね、流れる優しいメロディーに聞こえたというふうに言っておられました。そしてですね、そこに楽しい笑いが溢れていると感じたそうなんです。麗華さんは、笑いは心と体をリラックスし、穏やかな気持ちになります。穏やかな心は平和な心です。とも言っておられました。確かにですね、家族とね、喧嘩なんかしてた時にね、誰かのお腹が大きな音出してグーって言ったら、多分自然と笑っちゃって喧嘩なんかどうでもよくなっちゃいますよね。平和っていうのはですね、私たち身近なところに存在していて、個々がそれを大事にすることで争いがなくなっていくのではないかなというふうに感じました。まずはですね、皆様も身近にいる人と優しいメロディー奏で合ってみてください。そして世の中に広めていってください。そこにきっと幸せや平和の形があるのではないかなというふうに思います。そしてですね、私たち忘れてはいけないこと、私たちの国はですね、日本はかつて戦争をしていたということです。戦争の悲しみやですね、怒り、そういう苦しみ、そういうことを知っている国民なので、戦争を経験した方々はね、年々減ってきていますけれども、この歴史を次世代に語り継ぎ、二度と悲劇を繰り返してはいけないということです。そういうことをね、誓って願って世界に発信していくという存在にならなくてはいけないのではないでしょうか。日本人として伝えていくということ、すごく大事だと思います。今世界でいろんな場所で戦争が起きております。戦争は人を傷つけ、心を傷つけ、街を壊し、いいことは一つもないって私も思うんですね。なので皆さん、日本人としてぜひぜひ戦争の悲劇を語り継いでいってほしいなというふうに思います。そして何よりも戦争を起こさないためには、自分が幸せで生きるということですね。周りの人を幸せにする、それが自分の幸せにつながり、平和になっていくというふうに私は考えております。この麗華さんの思い、私もしっかりと受け取らせていただきました。はい、それではですね、次ジングルを挟みまして、広瀬よりお知らせがあります。間でした。はい、優しいメロディー、いかがだったでしょうか。今世界で起きている戦争を一人の力で止めることはできませんけれども、平和を願い、信じ、行動する人々が増えていけば、平和で安全な地球になっていくと思います。一つのきっかけとして、この絵本を手に取っていただけたらと思います。現在、優しいメロディーは電子書籍と紙書籍で購入可能です。電子書籍の方はですね、 Amazon Kindle にて、紙書籍は専用 URL よりご購入ができます。詳しくは小林麗華さんの Instagram もしくは Facebook でご確認ください。 Instagram、Facebook ともにですね、ひらがなで小林麗華と検索していただきますと出てきます。 そしてですね、また後ほど広瀬亜子のインスタグラム、フェイスブック等でもお知らせしていきたいと思いますので、皆様どうぞ見てください。はい、そしてですね、ただいまキャンペーン中とのことでした。2冊購入で1冊800円のところ700円になるとのことです。期間は8月31日まで。そして優しいメロディーを通して平和で安全な地球にしていく取り組みを行っており、絵本の販売価格の 10% を絵本の寄付金としているとのことでした。詳しくは小林麗華さんのインスタグラム、フェイスブックでご確認くださいませ。はい、そしてもう一つお知らせがあります。広瀬亜子、ついにブログを開設しました。パチパチパチパチはい、とても苦手なんですけどね、番組の情報ももちろんですけれども、日常の中でね、気づいたこと、感動したこと、楽しかったことなどを綴っておりますので、ぜひぜひ遊びに来てください。そしてですね、過去の放送のどんぐりの森アーカイブも載せておりますので、また聞きたいよっていう方はそちらの方からご覧になってください。はい、それではジングルを挟みましてエンディングに参ります。広瀬亜子作、たっくんのしるし、小林麗華作、優しいメロディ。平和とはどこから生まれ、どのように育っていくのでしょう。それは人が話す言葉や行動から生まれ育てられるのです。平和の誕生は願い、信じ、話し、行動することから。平和の成長は優しいメロディーを奏で続けることによります。たっくんが受けた周りからのチクッとした言葉は、心に小さな戦争の火種をもたらしたかもしれません。しかし母さんの願いや思いがたっくんの心に優しいメロディーを奏で、その火種を消し去りました。国同士の争いも小さな火種から始まります。その火種は人々の怒り、嫌悪を栄養に大きくなり、戦争を生み出すのです。クータたちは平和を願い、平和を信じ、優しいメロディーを奏でました。優しいメロディー、それは人々が話す愛と調和の言葉、そして楽しい笑い。日本人として戦後78年の今、私たちが行動しなくてはいけないこと、それは戦争の苦しみや悲しみを語り継ぐこと、そして平和を願い信じること。あなたの心が優しいメロディーに包まれるまで。本日も素敵な一日となりますように。広瀬亜子がお送りするどんぐりの森、また来週お会いしましょう。バイバイ。
君のその手に少し大きな勇気握りしめて、一歩前、君がその足踏み出した時、新たな景色が見えてくるはず。だから前